7月の3連休が今日でおしまいですね、皆さん。そんな3連休の最後の日の夜、海の日の夜に収録をしております。このテクノロジートークステーション第790、もうね、何回目かわかんない状態で今収録を始めます。西暦2015年7月の20日月曜日祝日海の日の21時1分くらい収録、おはようございます。テクノでございます。ドラフト1を開けます。よし、いただきます。おいしい。ね、ビール収録もだいぶ慣れてきましたけれども、はい、なんだかんだ言ってね、喋りながらなので、っていうか喋りながらじゃなくてもそうなんですけど、15分で一缶は無理。うん。なかなかね、やっぱり、難しいものがあります。お酒を飲みながら収録っていうのはね、はい。で、この3連休を振り返ってみようかななんて、今回のこの15分で振り返ってみようかなというふうに思います。なかなかね、一日を振り返るっていう作業がないと、本当にもう、なんていうの、北海道の右下の一人暮らしの毎日の連続になってくるんで、まあ振り返れるものはとにかく振り返ってみようということで、いろいろ、まあ話すネタ、まあ少しはあるので話してみようかなというふうに思います。この3連休を振り返ります。はい、ということですけれどもですね、3連休結局ほぼ休みなかったというか、いわゆるまあ僕の仕事っていうのはまあ休みないねと、1年間でまともに休み取れんのがお盆と正月ぐらいだねって言われるぐらい休みない仕事らしいと、まあ世の中でも普通に言われてるっていう、そういうお仕事ですけども、まあ去年とかさ、去年まで、大学生から去年まで、塾でアルバイトしてた感じを見ると、塾の先生方というか、塾の教室長とかも、そういう忙しさだよな、っていうふうに思ってますね。塾2軒掛け持ちしてましたから、1軒の方は待遇そこそこいいというか、そこそこいいっていう基準もまたあれですけど、日曜祝日は 100% お休みなんですよね。だから教室は絶対に閉めてるし、授業がないんですよね。まあ、事務仕事もしやりたければ行っていいよぐらいのノリですけども、基本的に休んでましたね、うちの教室長は。で、もう一軒の塾の方が、まあ割とブラック要素あったというか、まあ、日曜、なんだろう、もし平日にこなせないようであれば、土日もそこに授業を入れてやってあげなさいみたいなタイプだったので、でそうなってくると結構しんどくなってくるんですよね。平日じゃ無理ってなるとやっぱ土日もっていうことで、そうなると塾ってさ、基本祝日もさ、平日ね、祝日も塾はやるので、まあ、祝日だから休みっていうことには全然ならないわけね。で、夏休み、冬休みっていう、いわゆる子供たちが休みだったあのシーズンっていうのは、逆に塾は夏季講習、冬季講習で気合入ってくるわけね。で、ようやく夏季休暇、夏季休み、冬季休みが終わったと思いきや、ね、定期テストが始まってまた忙しいみたいなのが、まあ、塾ではよくあるあるだったわけね。まあ、それくらいの忙しさが、僕の仕事にもまあ、あるわけですけれども、まあ、3連休。休みは実質なかったなっていうくらい3連休は仕事してましたけど、まあ、日月がね、結構楽だったの。そのお休みの2日目、3日目ね。 日曜日にお仕事が午前だけで、午後空いてました。で、次の日の午前も空いてました。海の日午前、だから午後午前空いてたから、そこで結構お休み取れたんですよね。で、こういう空き方をすることっていうのは結構休日多いんですよね。例えば土曜日の午前中仕事で、日曜の午後仕事、こういうまあトータルで一日お休みみたいなタイプの時は札幌に帰れるんですよね。土曜日のお昼に札幌に3時間かけて帰って、で実家で飯食って、で実家で寝て、で実家で朝飯を食べて北海道の右下の方高速3時間かけて帰るっていうルートですよね。だから本当に実家に飯食いに行って寝るだけなんですけど、それだけでもね、やっぱね、札幌帰るっていうだけで全然僕の心の中の持ちようって変わるんですよね。一日中っていうか休み中ずーっとその北海道の右下の今のいる場所にはね、僕ね、まだ入れるメンタルじゃないっていう、札幌に帰るとホッとするっていうのはやっぱりまだありますね。ただね、この前なんか振り替えで平日水木お休みだったんですよね。でその時に帰ったんですよね、札幌に。ちょうど何もなかったというかオフだったので、でそれで札幌に帰って、で札幌のでっかいツタヤで DVD を借りるっていうのをやりましたけど、はい、とかね、いろいろぐるーっと回って、ちょっとクールビズ系のものが欲しいなってことで、ちょっといろいろ服とか買ったりとかもしましたけど、まあとかね、いろいろあるので、月あらば札幌に帰るっていうのはよくやったりしてますね。ただね、物を買うっていうことに関してはあんまり札幌である必要はないよね。それこそ今アマゾンとか、今ね、ヨドバシ .com が僕一番よく使ってるんですけど、ヨドバシ .com はどんな商品でも基本的に送料無料なので、そこはありがたいなっていうことで、ヨドバシ .com とアマゾンをよく使ってます。で本はKindle もあるので、Kindle で漫画とかもすぐに読めるしっていうことでは、まああんまり生きる上ではそんなに困ってないですね。近くに薬局もあるし、鶴葉か。鶴葉トラックって言って全国展開あんましてないですよね。北海道内では割と知名度の高い鶴葉トラックっていうドラッグストアがあったりとか、アークスグループ系列の福原っていうお店があったりとかするので、割とこう、ちゃんとお買い物ができるんですよね。なので、特に困ってないわけなんですけども、今日ね、やらかしたの。そのね、お店が、その、福原っていうスーパーマーケット、普通のスーパーと、その、鶴葉、ドラッグストアと、ドラッグストアとスーパーが、一体型になってるっていう建物。まあ、よくあるタイプですよね。でそこに行ってきて、先に鶴葉で買い物したんです。米研ぐ時のなんか、米研ぎ用の、なんか、手持ちのハンドルみたいなものを買って、あと、パイプユニッシュを買ったんですね。結構、詰まったりとかすることがあるので、パイプユニッシュと米研ぐやつと、ウィダーインゼリー2000円分ぐらい買ったんですね。で、それからスーパーの方に行って買い物したわけ。まあまあまあ、なんか二つあるからそういう流れでやったわけね。で、家帰って気づいたのが、どっちのも買い物も終わって、お家に帰った時に気づいたのが、あれ、ツルハで買った方の買い物の結果というか、買ったものがないってことに気づいたんですね。パイプユニッシュがないと思って。で、さっきお店に電話して、届いてないですか？いや、ないですね。あ、そうですか。ね、で、まさか店員さんに気づかれてないだけで、もしかしたら、あそこに置きっぱなんじゃねえかなっていうところで、実際にちょっと僕店回って確かめたんですけど、いや、ないということで。まあ、あんま店員さん疑うのもあれですけどね。実際に行ったんだけど、なかったんですよね。で、車ん中かって思って、車ん中も自分で最後確かめたんですけど、なくって。で、家にも当然あるわけなく。結果、トータルドラッグストアで買った、2000円分の、ウィダーインゼリーと、あとパイプユニッシュと米研ぎマシンと米研ぎハンドルみたいなやつと あとね、バンテリン買ったんですよね。で、トータル3000円ちょっと。3184円だったかな。3184円がどっか行ったんですよね。あれと思って。いや、食料じゃないから別になくっても困んないんですけど、パイプユニッシュはまた買えばいいし、まあ、ぶっちゃけバンテリンもウィダーもまた買えばいいんですけど、いや、3000円さ、なんかドブに捨てたの超もったいないなと思って。いや、なんか、ねえ、パチンコとかさ、パチンコに限らず僕やったことないからわかんないけど、なんかゲーセンとかさ、そういうところで3000円使う、で、ドブに捨てたようなもんじゃん、それっていう感じともまた違うじゃん。だって、買い物をしただけで3000円、商品何もないのに消えたんだよ、3000円が。ってなって今めっちゃショックで、これは収録しようと思って収録をしてるんだけど、もうどうしようもないからさ、いや逆に3000円でよかったなって思ったぐらいにしてさ、もう我慢してます。はい。まあ、なこと言ってさ、案外ひょっこり見つかるのかもしれないんだけど、っていうね、状況です。はい。とか、あとは前回話したよね、お客さん一人やってきたっていう話ね。あれはまあいいや。で、ね、あのお客さんが来たその次の日、ちょうど、連休で言うと2日目の日曜日ですね、に、道民だったらこの辺ニュースで見ましたかね。スターバックスが、まあ北海道の右下の方の割とでかい地方都市、帯広市。僕帯広に住んでるわけじゃないんですけど、帯広市に、まあ、本州の人でも聞いたことあるでしょ、帯広って。帯広に、できたんですよ、スターバックスが。初めて。で、道東では初めてらしいですね。北海道の東側の方では初めてのスタバっていうことで、試しに行ってみたんですよね。で、帯広のね、稲田っていう方に行ったんですけども、はい、そこに行ってきて、だいたい時間がね、夜の6時半とか7時半ぐらいだったんですよね。違う。8時、9時ぐらいだ。行って、で、まあ、連休でさ、開店したてとはいえ、夕方でしょ？で、地方都市でしょ？そんなスタバ並ばないでしょ？と思ってたら、かなりの行列ができてて、で、かなりの行列プラス、ドライブスルーもかなり車の行列でさ、そんなにかと。うん、いや、まあ、札幌でもさ、結構スタバって、ね、人がさ、多いというか、よく人が好んで行く場所ではあるんだけど、そんなに並ぶって疑問に思うぐらい結構並んでてさ、うん。これは何なんだろうと、回転したてだからっていう理由で行ってんのか、スタバでコーヒー飲んだことない、行ってみたいっていう理由で行ってんのか、全然わかんなかったんですね。確かに僕もスタバはよく行ってたんだけど、別にコーヒー飲みたいわけではなくって、それこそ、塾のバイト先がですね、スタバの近くにあったんですよね。ていうか、塾がスタバの近くにあったので、個別指導でさ、授業の間が結構不規則に、1時間、2時間空いてる時があるんですね。そういう時は、スタバでちょっと一服して、とか、スタバで予習をして、で、塾に戻って授業をやるっていうところとかよくやってたんで、割とこうスタバにいるっていうことが日常だったんですよね。だから帯広にスタバができたっていうことに関しては、そうなんだ、ってか初めてなのか、今まで帯広にはスタバなんてなかったんだ、へーって驚いて、どこにあるんだろう、ちょっとチラッと見るだけ見とこうぐらいのノリで行ったらめっちゃ行列でしたね。びっくりです。はい。ただ通うレベルじゃないね。そのスタバに行くのに1時間半ぐらいかかるので、そこまでして行かないわって、うん。往復のガソリン代とか考えたら、多分コーヒー、ドリップコーヒー買うよりもガソリン代の方が高いんじゃないのみたいなぐらいまでするので、さすがにスタバ行かないですけど、うん。いや、でも帯広もね、じわじわと栄えつつあるのかなみたいな気がしております。まあ、もっとねカフェは増えてほしいなとは正直思っておりますけれども、はい。そんな、結局札幌に帰ることなくこの3連休ずっと北海道の右下の方にいたケクノがお送りしました。第797回目のケクステでした。